ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回は184回目をお送りいたします。で、今回も新たにですね、お悩み相談をやっていきたいと思います。ぜひ お聞きください。ということで、今年もね、2025年の運気に、入ってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年はどんな運気かと言いますとですね、昨日とのみ蛇ですね。で、この昨日とのみっていうのをですね、分解して見ていくとですね、今年は金運過小、普及の日なん年ですね。金運っていうのは、お財布が空っぽになるって話じゃないんですけど、木火土金水っていうね、金の、ところのバランスが遅れて出てくる、全体的に弱まっちゃうっていうことなんですね。で、金が弱まって、それはなんでかというと、火が強くなっちゃうからっていうことらしいんですね。なので、火の運が強くなって、気温が上がる、温度が上がっていくっていうことが、予測されるわけであります。はい。で、前半のですね、2月の立春っていうね、今年は立春が2月3日ですけど、2月3日から、7月の大暑、大きい、暑いって書きますけど、大暑までの前半の運気が、血沈風木っていうね、風ですね。で、風が強いですよっていう運気です。ちなみに後半は財線っていうは、商用相関になるので、これまた火が強くなるっていうことで、今年後半はですね、7月後半ぐらいからは気温が、今年も暑い年になりそうですね。で、冬もそんなに寒くならなくて、雪が降らなくて困るかもな、っていうふうに思います。で、前半ね、今2月ですけど、2月前半、2月は、普通でも木の木なので、木っていうとね、風を表しますから、その風によって、夜症状っていうか天候になりやすいです。で、そこへ来て客気っていうね、その年において訪れる気運気が陽明送金っていうね、運気なんですよ。ということは、乾燥しやすいっていうことなんですね。で、火が強くて、でまとめると、火が強くて風が強くて乾燥が強いっていうね、これ合わせると皆さんね、何想像するかっていうと火事ですよね。燃えますよね。アメリカのカリフォルニアでもね、ロサンゼルスで大きな火事が発生してますし、都内とかテレビのニュースでもですね、すごい火事が取り上げられることが非常に多いですよね、最近ね。っていうことは、やっぱりこの五運六気っ ていうね、それはこう当てはまってるというか、まあ昔の人が言ってた通りだなというので、まあ今運気が進んでるんじゃないかな、皆さんも注意しましょうというところですかね。はい。で、まあちなみに立春からまあ春分まではまあそういった運気で進みますけど、その後はですね、太陽冠水が来ますので、また寒くなりますね。なので春春分から小満、ゴールデンウィーク明けぐらいまでは季節にたがわずちょっと寒い、まあ寒くて水っぽい、だからゴールデンウィークなんか今年は梅雨が雨いっぱい降るかもですね。寒くて雨が降るゴールデンウィークね、天気予報では花冷えなんていうのもよく聞くのかもしれませんけれども、はい、じゃあ、ね、皆さん注意してやっていきましょう。で、長くなりましたが、じゃあ今日の新しいですね、お悩み相談行ってみたいと思います。21歳女性ですね、動悸です。動悸なんですが、それはコロナワクチン接種後、車に乗って帰るときに動悸が突然出現した。その後から動悸が出現するようになり、2週間後には喉が細くなった感じになって、飲み込みが悪く喉が通らない感じがする、食欲はあるのだけれども食べられない、痰も飲み込めなくて喉に溜まって口の中に溜まってしまう。動悸が出現するときはお腹が張った感じになる。で、近隣受診し近くの先生行ったんですね。気のせいだからということでデパスを処方され、で飲んだときはまあいいらしいんですけど、また動悸が出現するので困っているというお悩みでございます。このね、気のせいだからって言ったお医者さんはね、失格です。免許を取り上げてくださいと。気のせいだからでね、病院行かないよっていうね、そういう先生もいるもんなんですね、世の中。まあ残念ですね、この質問者の方ね、私のところに質問してくれてありがとうございます。岸漢方クリニックでもね、コロナ後遺症、コロナワクチン後遺症の方ね、漢方や鍼灸で積極的に治療してますし、皆さんね、良くなっちゃう人ばっかりなんで、ぜひねご相談いただければと思います。で、どんな症状があるかと言いますと、動悸で脈が速くなると、喉に空気が入っていかない、急に上半身が熱くなって手が冷たくなる、息苦しさがあるということだそうです。今から言うのはない症状ですが、不眠、夜中途中目が覚める、食欲がない、不振、便秘、下痢、喉が痛い、咳、吐き気、汗が出る、胸が痛い、そんなところは大丈夫だそうです。はい、ということで、まあコロナワクチン後遺症ですね。まあこれは正直症状分かってませんけれども、ちょっといろいろね調べたところですね、まあいろんな論文が出てまして、どうもまあ今回のねメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、体の中でウイルスの一部を作って、スパイクタンパクを作って、それに免疫ができて予防なんていうかな、予防接種になるよと、まあそういう作戦のワクチンなんですけれども、その体の中でいっぱい作られたそのスパイクタンパクが血管を障害しますよ、血管の内皮、内側の膜を壊しちゃいますよっていうのと、あとミトコンドリアをね壊しちゃいますよっていうのは分かってきているそうです。ミトコンドリアっていうのはね、体でエネルギーの元になる ATP っていうのを作るところなので、そこが作られないと まあエネルギーがなくなる、まあ症状としてはだるいとか力が入らないとかそういうことになるのかなと思いますし、血管障害が起これば心筋炎とか血管が詰まっちゃったりとかそういうのも起こります、もう起こりやすくなりますから、まあ確かにあのこういう症状はね当てはまるのかなと思います。厚生省のホームページにですね、コロナワクチン後遺症患者の会っていうのが、の資料が出てまして、その中にね、症状のある人に、アンケート、320人アンケートを取りまして、その中でどんな症状がありますかなんていうのもね、記載されてるんです。症状は120個ぐらいあるんですよね。で、これの、そのアンケートの資料の中に、一人平均 23.1 個症状があるということだそうなんですよね。で、ちなみに今回の、このお悩みの方の動機っていうのは 35.6% あります。で、もう一個、この人は、喉に空気が入っていかないっていうのと、あと喉が細くなってしまって飲み込めないっていう症状がありますよね。で、喉の違和感っていうものに関しては、アンケートによると 23.1% の人があって、喉が詰まる感じがするっていうことは 16.3%、あと喉が締め付けられるっていうのは 14.7%、息苦しさということについて言うと、まあ、喉にね、空気が入っていかないっていうのを息苦しさって捉えると、39.4% の人が息苦しさを訴えていて、で、息切れ、ね、まあ、息切れっていうものに関しては 29.4% の人が訴えているようなので、まあ、そんなにね、変な、突拍子もないわけではなくて、まあ、コロナワクチンの後遺症としてはまあよくある症状のようですね。ね、この表をね、見るとですね、すごいいろんな症状が書いてあって、まあ胃もたれとかね、胸の違和感とかね、体がこわばるとか、まあそういうのもいいんですけど、あんまりね、これ病院行っても、あんま現代医学とね、うまくマッチしないような症状もあったりして、例えば、なんだろう、声がかすれるとかね、声がかすれるというのはなかなか気質、腫れたりとかしてない限りは治療しにくいですからね。でもみんな後遺症だって言ってこれを訴えたりするわけですね。面白いですね。であとは傷が治りにくいとかっていうのもまあその副作用の中に入ってますし、まあ味とね、あれっていうのは有名ですけど、鼻血が出やすいとかね、そういうのも自分で副作用だって言って訴えてると、まあそういうことなんですよね。光を眩しく感じるとかね、現代学的に言ってもちょっと解釈は難しいですね。なので、まあミトコンドリアとね、血管障害っていうのはまあコロナワクチンのその副作用だ、まあそこをまあだからあとは治療できればね最高なんですけど、なかなか治療できないですし、メッセンジャー RNA のね注射しちゃったっていうことはもう取り出せないですし、だそのスパイクタンパクをいつまでそれがずっと作り続けているのかっていうことはもう正直わからないですよね。中にはね半年に1回ワクチン打たないとダメだみたいなことをね言ってた時期もありますから、まあ結構ね半年かもっとそれ以上ワクチンやスパイクタンパクをね作り続けているのかもしれませんね。いつ治るのかわからないと。ということで、なかなか現代医学的にはやっぱりこのワクチン後遺症っていうのは治療しがたいものがありますということなんですが、まあ でもこれもね、中医学的に考えれば特にまあその特別なことではない、普通にね分類できますので、まあ次回ね、あの中医学的にはこんな風に考えたらいいですよっていう話を皆さんに聞いていただきたいなと思います。はい、ということで、岸漢方クリニックのホームページからですね、ドクター岸の漢方ライフのお悩み相談を受け付けております。ホームページの URL は高崎-漢方.jindo.com です。お問い合わせ欄からお問い合わせいただければ幸いです。 LINE の ID、二次元バーコード QR コードも載せていますので、 LINE で直接ご相談いただいても結構でございます。皆さんのお悩みない方がいいんですが、お悩みでね、どこに行っても相手にされないとか、まあ辛い方はですね、ご相談をお便りをお送りください。こちらでお話しさせていただきます。ということでですね、今回は、ワクチン接種後すぐにもう動悸が出てきちゃって困ってますという方のお話をしました。次回はね、中学的なお話しますので、皆さんぜひ次回も お聞きください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。